それでは平和を求める祈り、始めましょう。父と子と聖霊の御名によって、
アーメン。
主よ、私たちをあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、境のあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑惑のあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、永遠の命をいただくのですが、父と子と聖霊の御名によって、アーメン。こんにちは。
こんにちは。
やっぱりちょっと少ないですね。というのは、パーティーとミサがあるときには、ある人は打ち上げだと思ってしばらく来ないけもう打ち上げだったんでそれともこの歩いてきたら、この暑さで溶けてしまったかもしれない。はい、では行きましょう。まず3回ほど講座はなかったでしょう、私の目標と。ですからバックしましょう。でもバックする前に、まず明日の京都、明日の、キリストの生態について考えましょう。まず第コリント1、コリント1、1コリント11章23から26まで。コリント1、コリント11章23節から26節まで。はい、お願いします。
主の晩餐の聖典。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち、主イエスは引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げて、それを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。
ありがとうございます。キリストのご聖体ですけど、イエス様がそれについて話しましたね。みんなに説教したヨハネの6章に書いて、長く書いてありますね。それを聞いた弟子たちは、弟子たちでさえ、これは誰が信じるもんかとびっくりした。こんなことを信じるわけないでしょ。私の体を食べなさい、私の血を飲みなさい、どうしてそんなことが言えるんですか。私はそれを信じないし、もうキリストから離れたんですね。こんなわけのわからないことを言う人に ついていくわけにはいかないと思ってやめたんです。だからたくさんの人が離れたんです、この話を聞いたので。それにもかかわらず、イエス様はまあ柔らかにして、実はここそうじゃなくて、ストレートで同じことを何回も繰り返したんですね。ということは非常に大切なことです。大切でなければキリストはそれを隠したでしょう。その話しなくてもいい、あるいはちらっと言った、軽く言っただけで、そうじゃなくて何回もはっきりと同じことを繰り返すということは、よっぽど大切なことだと分かっていらしたから。でも私たちミサの時に聖変化の後の言葉は最高言うんです。信仰の神秘、これは信仰の神秘、 わかりません。ところが、私たちは理解できなくても何を信じているんですか。私たちはキリストの体について、キリストのご生体について何を信じていますか。説明できなくても、理解できなくても、一体何を信じるんですか。言ってみましょう。まず、このパン、私たちはいただく、配慮するときにいただくパンは、イエス・キリストの体の象徴だけではないんです。シンボルだけではないんです。このパンはパンだけですけども、司祭がその言葉を言って、これからあなたがこのパンはキリストだと思ってくださいということだけではないんです。つまり、日の丸という旗は日本のシンボルですね。日本ではない。でも日本のシンボルですので、みんなは自義するんです。じゃあ同じことですか？このパンは。イエス・キリストではない。ただ、イエス・キリストのシンボル、象徴だけです。それだったら分かりやすい。信じやすい。で、行いやすい。それだけではない。イエス・キリストの体です。イエス・キリストです。それと同時に、じゃあ司祭がミサの時に聖変化の言葉を言う時には、このパンは科学的に変わることになるんですか。普通のパンからキリストの体に科学的に変わると言えるんですか。そうではないです。科学的には何も変わらない。同じパンです。じゃあ思い込んで、これはシンボルとしてそうじゃない、キリストの体になる、どういうふうに分かりません。そしてどういう意味の体ですか。キリストの体というんですけど、体というどういう意味ですか。私たちも使徒信条の時に言うんですね、体の復活を信じますというんです。体の復活を信じます。何を信じていますか。この体は火葬場から出ても元に戻るんですか。それは信じない。じゃあ何を信じますか。体というのは全然違う状態で、全然違う様子で、まさしく同じ人間が生きるということです。全然違う様子で、全く異なった状況では、まさしく同じ人間が生きる。じゃあその人間というのは何ですか。わからない。でも同じ人間が生きる。キリストはこういうふうに死んで復活して今生きる。この形で同じ体、でも全然違う。でもまさしく同じ人間は生きる。説明がピンとこないね、私たちには。でもこれを信じる。分からなくても信じる。同じ人間とは何か、それは分かりない。でもそれは体ですね。その意味の体、同じ人間が生きる。でイエス・キリストはまたそのパンをいただくときには何をいただくかというと、死んで復活して今生きるイエス・キリストを受け入れます。ですか。生体配慮です。死んで復活して今生きるイエス・キリストを受け入れます。死んで復活して今生きる、 その意味でキリストの体です。納得いかないでしょう。理解で、これは信仰の神秘、神秘です。これを信じてます。分からなくても、でいつも言うように、十字架のあれが、例えば主聖鳥が十字架になりますね。十字架は死んだキリストの思い出です。ところが御聖体は今生きるキリストの存在。もう一回、十字架は、あるいは像は死んだキリストの思い出です。しかし御聖体は今生きるキリストの存在。まあこういうことですね。これ以上いろんなことを言えるけども、結局は分かりません。結局は説明できません。でも信じますというんですね。問題はこのミサの時に、このご生体、この体を受け入れる、受け入れる姿勢、イエス・キリストを受け入れる姿勢は問題です。それは私たちによることですね。これは神秘ではない。これは姿勢です。で、使ったようにスピノーザという思想家が言った言葉です。まともなことが、意味の可能性はあるけれども、その可能性に努力を注いで可能性を実現にすべきです、するのです。ですから、まともなものには意味の可能性はある。ところが可能性だけですね。その可能性を実現しなければならない。どういうふうに実現するかというと、その可能性に努力を注いで可能性を実現にする。ではミサとご聖体を配慮するには意味の可能性はあります。ところが私たちはその可能性に努力を、受け入れる姿勢を注がなければ、ご聖体配慮とごミサは可能性としては素晴らしいけれども、実際はあんまり意味はない。可能性としては素晴らしいけど、実際は私にとってあまり意味はない。ただ自動的に体を受けるのももちろんいいことですけども、あんまり意味はない。ですからよく準備して何をしているのかという、よくそれを生かして努力を注いで、努力というのは力ではなくて、まあ、なるべく自分なりにそれを生かすように、実現するようにすべきです。それを受け入れる姿勢です。そして姿勢の、その姿勢のことですが、主イエスを来てください、それを待ち望むは姿勢ですね。主イエスを来てください、これは新約聖書、つまり聖書の一番最後の言葉です。主イエスよ来てください、この姿勢でご聖体をします。主イエスよ来てください、待ち望んで。ですから、ご聖体を入るときに、キリストの体で信者はアーメンというんですね。アーメンというのを、はい、受け入れます。キリストを受け入れます。 感謝と献身を持って受け入れます。感謝してキリストが私のところまで来てくださるのである、私もふさわしくないのに来てくださるので感謝、そして献身、自分を捧げます、キリストに捧げます。感謝と献身を持ってアーメンという。そうすればどういう実りが出てくるかというと、心の糧をいただくんです。力と元気を与えてください。その晩その無精体力と元気をもたらす心の糧ですね。そしてガラテの2章の2節のセンパウルの言葉、私は生きるけれども私よりもキリストが私のうちに生きる、この言葉の実現ですね。私が生きる、しかし私よりも私のうちにキリストが生きる、それは実り。キリストが私のうちに生きる。ですからもちろん私が生きるけども、キリストと共に、キリストがそばじゃなくて私のうちに生きる。ですからキリストに従って生きるということよりも、キリストが生きる、私がキリストに従って生きることよりも、キリスト自身が私の中に生きる、これは実り。この事実は忘れやすい、考えにくい、忘れちゃうんですね。でもご生体を配慮するときに、そのことが生かされる、もう一度思い出させてくださる、実感させてくださる、キリストが私のうちにおられるだけではなくて生きる、生きておられる、私が私の中に生きる、私がキリストに従って生きることよりもキリストが生きる。で最後にミサの終わりに行きましょう、主の平和のうちにと、この行きましょうというのは、暑いから気をつけて帰ってお帰りなさいという意味、挨拶ではなくて行きなさいという、ミッション、ミッションです。ミサという言葉はラテン語でミサはミッションというんですね。ミッション、送り出す。あなたはミサの時に経験したことを、それを外に出て、教会から外に出て、自分の場、自分の職場、自分の家族、自分の家、自分の家、外に出てみんなと分かち合いなさい、みんなに感じさせなさい、生きなさい、これはあなたのミッション。ここで感じたことを、ここで経験したことを、自分のためだけではなくてみんなと分かち合いなさい、みんなに感じやすい、みんなに感じ、このミッションを与えられるんです。はい、ここまで少し考えましょう。はい、少し続けましょう。同じ一箇所です。25節を見てくださいますか。今の1コリントの11章の 25節、また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の地位によって建てられる新しい契約である。私の記念として行いなさい。この言葉ですね。ミサの時には似たような、まあ、この言葉ちょっと文法的にちょっと変わるけど、思い出せるんですが、これは私の地の杯である、新しい永遠の契約の地である。これが私の地である、新しい永遠の契約の地である。これを私の記念として行いなさい。ではここで契約と記念が出てくるので、ちょっとそれを説明してみたいと思います。契約という言葉は、まあ、ユダヤ人にとってはすごく大切だったのは中心です。神との契約、彼らがイスラエルと神との契約、イエス・キリストはその契約の輪を広げて、神様と人間、すべての人間との契約。契約はこれです。神様が私たちに約束してくださる。あなた方を愛しています。愛する。どんなことがあっても愛する。神様の約束。神様の望み。互いに愛し合いなさい。私を愛する、あなた方が私を愛することよりも互いに愛し合いなさい。これは神が贈呈する契約、それを受け入れる人間はアーメンと言って契約が結ばれることになります。有名な契約が、たくさんの契約がありましたけれども、人間がそれを壊してたので、また新しいの、また新しい。有名な2つ、まあ、3つにしましょう。1つはノアの契約、ノア。洪水の時に。で、契約して、で、その後、記念になる。記念は虹、レインボーはその契約の記念でした。その後アブラハムとの有名な契約がありました。でパタンは契約を結んで生贄を、動物を殺して送って焼いて食べ差し上げて、神様に捧げて、そしてその生贄をみんな食べる。それを食べることによって神様と一緒になり、みんな一緒になる、同じものを食べて。ですから生贄を捧げて、それを食べる。そしてその後記念を決める。アブラハムの契約の記念は、割礼でした。だからみんなきちんとやってました。イエス・クリストも、ちびっこの時に割礼、洗礼者ヨハネも割礼、みんなしてたんですね。割礼。それは記念でした。また人間がそれを壊してで、数年経ってから、モーゼとの契約、シナイ山に登ってそこで同じように、ほふって殺して、その血を、モーゼの時にはその血を、本当に気持ち悪いけど、その血をみんなの前にその生贄の血を注ぐんですね。です、この言葉を言って、これは契 契約の地である。これは契約の地である。イエス・クリストはその言葉を使ったでしょう。後でイエス・クリスト、そしてそのためもそのあれをみんな食べて捧げる。で、記念、記念を決める。記念は安息日、安息日、安息日を守るのはモーセとの契約の記念でした。それもまた壊して、で、今度イエス・クリストの契約。イエス・クリストは新しい永遠の契約を結ぶ。つまりもう人間が壊しても神様がずっと守るんです。永遠というのはそういう意味ではない。永遠というのはもうあとはもう契約を結ぶことない。これで最後。そして生贄はこれで最後。もう動物を殺してはいけない。そのためには生贄は私ですとイエス・クリストが言うんですね。私は生贄、他の動物はこれから最後です。だから最後の審判、あ、最後じゃなく最後の晩餐、最後の晩餐がありましたね。最後の晩餐の時に過ぎ越し祭の夕食会だったのに、その時にはみんな羊を食べるんですね、家族で。ところがイエス・クリストの過ぎ越しの晩餐には羊はないんです。いないんですね。羊を食べてない。なぜでしょうか。それイエス・クリスト自身が羊です。イエス・クリスト自身が神の子羊。その時ではなくて数時間経ってから十字架で殺される。その羊、だからミサの時にこれはこの杯を飲みます、これは私の血の新しい永遠の契約の血である。新しい永遠の契約の血である。そして記念、これを私の記念として行いなさい。記念はミサ、ミサはキリストの契約の記念です。しかもキリストは私の契約の記念と言わないですね。私の記念、つまりキリストが生きる契約です。キリスト自身が生きる契約ですので、私の記念として行いなさい。このミサのこと、ちなみに聖筆がありますね。聖筆、私たちの教会のイナチュ教会にもご聖体が入っているところは聖筆と言いますね。旧約聖書の聖筆はすごい重大なことで、寒い、決して聖筆はいつも持ってたんですね。ユダヤ人たちは戦争に行くときに聖筆は、それは聖なるもの。で、その聖筆の中に何が入ってたかというと、やっぱり契約の思い出。まず実戒、実戒の板じゃなくて2回目石で書いてあった実戒、それは入ってたんですね。それから契約の結果であって、 あのユダヤ人たちがエジプトから自由になってエルサレムまで行ったんですね。その思い出としてはマンナが降りてたんです。マンナを受け入れる器はその聖筆に入っていたんです。その器、マンナを受け入れる器が入っていた。あとはアーロンの杖、それなぜかは、まあ、とにかくそれが入ってましたね。全部契約の思い出、契約に関する。ところが私たちの聖筆には何が入ってるんですか？パンだけ。そのパンはイエス・キリスト。そのイエス・キリストに全てが含まれているんです。イエス・キリスト自身が契約である。と信じています。聖筆はそもそも私たちのご聖体の聖筆はそもそも何ですか、あのストックするご聖体のストックのために作られたものですね。ですからカタコンボ時代に急に誰かが病気になるとご聖体を持っていくんですね。でもいちいちミサを立ててご聖体を作るのはちょっと間に合わないので、ミサを立ててこの教会と同じように余っているものを聖筆に入れておく。で、急に必要だったらそれを出す。聖筆の中にご聖体が入っています。で、それだったので、一石二鳥という意味ではなくて、せっかくそこにあるので聖体訪問、聖体訪問が昔から始まりました。その信仰ですから、ご聖体があるので祈るときにはそのご聖体の前に祈るのが、イエス・キリストは特別にそこにいらっしゃる。先ほど言ったように像と十字架は死んだキリストの思い出でも、ご聖体は生きるキリストの存在だから、その前に祈るのがキリスト、神様に良い誓い。ですから、もっと真剣に深く味わってごミサに預かってご聖体を拝領しましょう。もう一度読んでいただきましょう。1コリントの11章23から26まで、はい。
主の晩餐の聖帝、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。
ありがとうございます。少し考えましょう。はい、では続きましょう。今度はバックしましょう。3回休みがあったので残っているのは五章天の日曜日と 聖霊降臨の必要日と三位一体、その3つについて少しずつ考えてみたいと思います。まず五章天のことを、人たちの宣教一章6から11まで、人たちの宣教の1、人たちの宣教の1、6節から11節まで、はい、お願いします。
イエス天に挙げられる。さて人たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスが離れ去って行かれるとき、彼らは天を見つめていた。すると白い服を着た二人の人がそばに立って言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。
ありがとうございます。これはいつか言ったように、超自然的な事実です。というのは、超自然というのは自然の法則を超えることです。自然の法則を超えるというのは、キリストが御父にお帰りになったことは目には見えないことだから、言葉で表し得ないことです。でも事実です。どういう意味で事実かというと、弟子たちがこれを深く経験した、確実に感じたことです。目には見えないことです。でもイエス・キリストが御父にお帰りになったということを感じた。死んだということはもうそれは超自然的じゃなくて自然的なことなんだ。キリストが死んだ、そうじゃなくて復活してまた御父にお帰りになるということは目には見えないことです。言葉で表しないことです。でも彼らが深く感じて信じた。キリストがこの世から離れて御父にお帰りになる。でそこで他の形で私たちと一緒に世の終わりまでいつも一緒にいてくださる、そういうことを経験した。それは事実です。ただその事実をどういうふうに私たちに訴えることができるかどうかは無理ですね。だからアニメーションしかない。アニメーション、アニメ、イエス・キリストがロケットの上にポンと上げられた、そういうことは信じたい人がどうぞ言葉通りに信じる人がいますよ。もうそれは必要ではないんです。あの事実は信じるべきです。キリストがご昇天なさって、でもこの形で現れた、そういうことは信じたければどうぞ、信じる必要性、私は信じない。ですからアニメーションですね。はい、そして彼らが 目の前にキリストがここにこのアニメーションに書いてあるから上がってて、そして雲が来たんですね。で雲の中に入って見えなくなりました。それで悲しくなって、ああ見えない見えない、で天使が来て、何を見てるんですか、また来ますよ、最後の言葉、あなた方から離れて天に上げられたイエスは、一番最後の言葉、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる、というんです。同じありさまでまたおいでになる、またおいでになる、同じありさまで、どういうことでしょうかね。私は、まあ、いろんな説明があります。私の、読んでと考えた説明はこの通りです。他のことを信じてもいいですけど、私は思います。雲ということは大事な言葉です。偶然ではないですね。聖書における雲の存在は非常にシンボルとして非常に大事なことです。何回も現れてくることです、この雲です。でこの意味です。分析してみれば、雲にはこの3つの特徴があります。神の隠れた存在、身近な存在、救ってくださる存在、これは雲。神の身近な存在、隠れた存在、身近な存在、救ってくださる存在、それは雲で表す。雲はその意味です。ですからキリストがどういうふうに挙げられたか、どういうありさまで挙げられたかというと、雲に乗っていた。だから雲の形でまた来てくださるんです。つまり隠れた存在、身近な存在、いつも助けてくださる存在、そのありさまで戻ってきます。結局は聖霊降臨じゃないでしょうか。聖霊降臨、聖霊の形で、まあ、ありさまで来ます。複雑になるので、がっかりしないでくださいけど、ダニエル預言者の7章の13節、今読まないで書いておいて、後でゆっくりと読んで、ダニエル7章、ダニエル預言者の7章13節、そこで人の子が雲に乗ってくるという内容の言葉です。人の子、人の子という言葉は、人の子は何でしょうか、まだはっきりしない。でも神に近いけれども、まあ、結局メシア、神の子イエス・クリストのことですね。だからイエス・クリスト自身が自分に対してその言葉を何回も言う。私という言葉は言わないで、人の子というんですね。人の子が来るときに、人の子はそれは私という意味です。人の子がいつも70回ぐらい、福音で70回ぐらい人の子というんです。イエス・キリストは自分について。ところが不思議に、弟子たちは、イエス・キリストを人の子とは呼ばない。神の子と呼ぶ時もあります。人の子と呼ぶというのは、その人の子は非常に複雑な概念でしたからかもしれません。人の子で、その人の雲に乗ってくる、力と栄光に囲まれて、力というのは助けてくださる力、そして栄光というのは、いつも言って、この間言った栄光は愛ですね。愛に囲まれて、力に囲まれて助けてくる人の子、 メシア、イエス・キリストが来る。ですから、どういうふうに一番、今日の福音の人たちの説教の最後の言葉、また同じありさまでまたおいでになる。雲で、雲に乗ってということではなく、雲の形で隠れた存在、身近な存在、いつも助けてくださる存在、つまり聖霊降臨じゃないかなと思います。というのはちょっとまた難しい、今日は難しいことが多いけども、また来るんです。また来てまたおいでになるんです。それは私たちのミサの時にも時々言うんですね。来臨というんですね。来臨、再び来ます。来臨、キリストの来臨を待ち望む。イエス・キリストが来られるのを、私たちの希望であるイエス・キリストが、キリストが来られるのを待ち望んでいます。2、3回が出てます。待ち望んでいます。キリストがまた来るの。それはまた来るということはどういう形で、いつでしょうか。はっきりしない、いろんな意見がありますね。一つは最後の審判の時に来るというんですね。最後の審判、確かにマタイ25章に書いてありますね。最後の審判、そこで王であるイエス・キリストが来て審判するために来ます。あなたの人生が良かったか悪かったかと聞き分ける、評価するために来ます。で、何を基準にするかというと、愛ですね。愛し合ってる人が右、愛し合ってない人が左。私が飢えてた時に食べさせてくれ、飲ませてくれ、見舞いに来てくれ、会いに来てくれ、服をくれ、宿をくれ、その代わりにあなたはくれなかった、見舞いに来てくれなかった、食べ物はくれなかった。それは最後の審判。世の終わりの時に、世が終わる時に、いつ終わるか、イエス・キリストははっきりと言わない。今そうではないと言うんです。ユダヤ人たちももう時期、もう間もなくと思っていたんですね。そうではない。とイエス・キリストが言うけど、いつ？それは言わない。教えてくださらなかった。でも、世の終わりが来るです。その時には、みんなの審判が行われる。それが一つの、再びまたおいでになる、その一つの時です。ただこれは私たちは待ち望んでいないんですね。私はそれを、最後の審判を正直言って待ち望んでいないんです。世の終わりが来るのを待ち望んでいない。だからそれはそうですけども、あまりピンとこない。もう一つの、また来る、おいでになる。これは確かそうです。ヨハネの14章に出てくるんですけど、また後で見てください。ヨハネの14章の1から4までに、私の父の家には部屋がたくさんある。私、部屋を用意して、用意しに行ってきます。用意しに行ってきます。そしてあなた方を迎える。で、私がいるところにあなた方もいることになる、という言葉です。その時に私たちが個人的に、一人一人が死ぬ時に、キリストが私たちのために部屋を用意して、その言い方は迎えに来てください。で、私がいるところにあなた方もいることになる。その意味でまたおいでになる。それは確実ですね。ところがまだピントがないというのは、待ち望んでいるんですね。私たちは 死ぬのを待ちたらキリストを待ち望んでいますけど、なるべく遅く早く死にたいという人が待ち望んでいる人があまりないですね。まあ、残念ながら自殺する人がいますけども、普通の人は死を待ち望んでいないんですね。だからこれはちょっと違う。待ち望む、何を待ち望んでいますか。この3つの言葉があります。先ほど言ったように聖書の最後の言葉、主イエスよ来てください、これを待ち望んでいます。主イエスよ来てください。もう一つの言葉、聖霊よ来てください。聖霊よ、これも待ち望んでいます。そしてもう一つは、神の国が来ますように、主の祈りですね。御国が来ますように、神の国を待ち望んでいます。みんなが愛し合っている状態、戦争と貧困がなくなって、みんな分かち合って助け合おう、許し合って譲り合おう、尊敬し合って大切にし合って仲良く生きる、この神の国を待ち望んでいます。ですからこの水、イエス・キリストを待ち望む、聖霊を待ち望む、神の国を待ち望む、この3つのことが一緒に考えています。私はそれを待ち望んでいます。キリストが来て、私たちが聖霊によって力と知恵をいただいて神の国を作ることができる、キリストと共に、キリストのように、それを待ち望んでいます。はい、少し考えましょう。はい、では続きましょう。もう一つの朗読の福音は、まあ、ちょっと時間の関係で省きましょう。ですから今度は聖霊降臨について考えましょう。まず聖霊降臨、人たちの宣教2章1から11まで、人たちの宣教2章1節から11節まで、人たちの宣教の2章1節から11節まで、はい、お願いします。
聖霊が下る。50歳の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。 さて、エルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちは年齢が生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。
ありがとうございます。これは聖霊降臨のことで、私たちは聖パウロが言うように、私たちは聖霊の神殿です。あなた方は聖霊の神殿である、という言葉ですね。ですから私たちは聖霊に満たされて、聖霊に導かれるようにしましょう。聖霊に満たされて、聖霊に導かれるようにしましょう。では一節から考えましょう。五旬祭の日が来て、五旬祭、これはある祭り、農業の祭りだったんですね。たくさんの祭りにその一つ。これは五旬祭ということは、ギリシア語ではペンテコステという、ペンテコステは五旬祭という意味です。ペンテは五ですね。ペンタゴン、ペンタゴンがね、五、オリンピックの時のペンタスロン、五つのペンタ、ペンタは五ですから、ペンテコステという、ペンテコステの日です。ですから誤解しないでください。ペンテコステは聖霊降臨の意味ではないんです。ペンテコステは五旬祭の意味です。ただその五旬祭の日、ペンテコステの日に聖霊降臨が行われた。いろんな人はペンテコステは聖霊降臨という意味だと思うんです。違います。ペンテコステの日に聖霊降臨が行われた。でこれは、繰り返したくないけれども、超自然的な事実です。先ほど言ったように、事実、彼らが深く感じたことです。でも自然を超える、自然の法則を超えることですから、目には見えない。だからどういうふうに表すことができるかというと、アニメーション。ここにルカが、この人たちの選挙でルカが書いたことは明らかにアニメーションです。ですからその通りに行われたと信じなくてもいい。信じたい人がその信じてもいい、どうぞ。でも必要ではないんです。ただ一つのことはアニメーションではなくて事実です。それは弟子たちの変化、非常に変わるんですね。彼らが怖がってたんです。当然怖がってた。だって殺されるところだ。キリストが殺されて弟子たちはもう迫害されてたので、ドアをかけ、ドア閉めて鍵をかけて中にシーンとしてたんですね。ところが聖霊降臨を感じたときに別人みたいになって、ドアを開けて外に出て、命がけで、あなた方が殺したイエス・キリストは 本当のメシアであった本当の神だとみんなの前で言ってすごい勇気ができた。この変化は事実です。アニメーションではない、これは事実です。非常に変わったんです。ただアニメーションの中にはこの3つがあるように、一つは言葉、いろんな言葉を話すんですね。自分で話してみんな自分の国の言葉で聞いていたんです。それはどういう意味ですか。また文字通りにそれを解釈する信者がいますね。ですから、おーおーおーと言ってそれを、ね、聖霊の言葉をおーおーおーと言う、私それは信じなくてもいい。明らかな意味はキリスト教の国際性、全世界につながることです。どこの国に行ってもその国の言葉でイエス・キリストの教えと福音が話される、述べ伝えられるんです。それはそこにいた人はその国の言葉を勉強してそれを話した。例えば日本にはザベリオンが来たんですね。あまり日本はできなかったけども、どうやら何か話して、そしてあとは日本人が自分の言葉でその教えを述べたんです。ですから今私はスペイン人なのにイエス・キリストについて日本で日本語のような言葉で話しているんですね。その意味です。どこの国に行くでしょう。キリスト教はパレスティナだ、あのイスラエルだけではなくて輪を広げて全世界のことになるということは、もう一つの アニメの風、そして炎、風と火、風、すごい風が聞こえたんですね。風というのはまたギリシア語ではネウマというネウマというのはネブマ、ネウマ、それはギリシア語では風という。ところがネウマには2つの意味があるんです。一つは風、動いてる空気ね、風。もう一つはデイ、聖霊の霊、それもネウマです。だから風の形で現れるんです。風は聖霊のシンボルにもなっています。ですから風はどこから来るのか、どこへ行くのか、いつかイエス・キリストがニコデモスと話してそのことを言ってたんですね。風がどこから出てくるのか、どこへ導くのかわからない。聖霊もそうです。私たちを導いてくださるけれども非常に柔らかい。ですからネオマ、あの霊は、風が霊、聖霊のシンボルになってます。聖霊の、もう一つは炎の形で現れるんですね。各別れ別れに同じ方の別れ別れに当てはまるんですね。火はやっぱり聖霊のシンボルですね。非常にぴったりです。イエスキリスト、聖者ヨハネがとイエス・キリストが言うんです。聖者ヨハネの聖霊は、あの聖霊は水の聖霊でした、清めの聖霊。ところがキリストの聖霊は水と 霊、聖霊と火、火の洗礼です。火というのは物理的な火じゃなくて、火は聖霊の意味です。でこの火はやっぱり聖霊に当てはまりますね。ちょっと見てみましょう。火は光ですね。光って道を光ってくださる。そして聖キリストの言葉が分かるための、理解できるための光。聖霊が新しい言葉を言わない。イエス・キリストが言うんです。私が言った言葉を理解させてください。もう一つ、火のもう一つの特徴は清める。火は水よりも石鹸よりも清める。バイキンなのに私たちの聖霊が私たちの心を清めてください。そして私たちの心の目を清めてください。そうすると、この間言ったように、ミサで言ったように、物事の中で、物事の中に神を見ることができます。そして神の目で、神の視線で、神の視線で物事を見ることができます。そしてキリストが私の内から、私の目を使ってキリストが見ているんです。ですから清める、心の目と心の耳を清めてくださる。私たちが人の涙がわかるために、人の心の涙がわかるように。もう一つの特徴、火の特徴は、温める、心を温める、心の温かさ、憐れみ深い人になるために、正しさだけではなくて、正しさとともに心の温かさ、温める。そして、最後に、火は燃えるですね。ですから、情熱、熱意を感じさせる。キリストのように、キリストと共に生きるために、情熱を抱かせてくださる。では私たちは、聖霊の神殿です。聖霊に満たされて、聖霊に導かれることを願い求めましょう。もう一度読んでいただきましょう。6節まで、1から6までだけにしましょう。はい、お願いします。
聖霊が下る。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。
ありがとうございます。少し考えましょう。 それではアベマリアを唱えて終わりたいと思います父と子と聖霊の御名によって、アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、御体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために今も死を迎える時もお祈りください。父と子と聖霊の御名によって、お疲れ様でした。ありがとうございました。また来週どうぞ。